健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます。峰拓人です。
おはようございます。佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
はい、それでは今日のゲスト出演者をご紹介しましょう。先週に引き続きまして東京慈恵会医科大学附属第三病院産婦人科診療部長の磯西誠二先生です。
おはようございます。磯西誠二です。よろしくお願いいたします。
磯西先生、今日は2回目ですので、特に婦人科の病気のことについてお話をお聞きしたいと思うんですけれど、率直に言って一番多い病気っていうのはどういう病気なんですか？婦人科の腫瘍も含めて。
第三病院では、良性疾患としてはやはり子宮筋腫、子宮腺筋症、それから先週もお話ししましたけども、その高齢者の方が増えてるというんで骨盤臓器脱と言いますが、子宮が下に下がった子宮脱とか膀胱瘤とか直腸瘤とか、そういった方が最近多くなっているかと思います、ね。
それ全体が腫瘍ということではないんですね。
はい、今のは比較的頻度の高い、悪性腫瘍になると、来られる患者さんの領域がこの周辺だけじゃなくて、遠くから来る方もいらっしゃいますんで、必ずしも調布市の人口を反映しているかどうかは分からないですけども、一番今話題になるのはどうしても子宮頸がん、その前がん病変の異形上皮というものが研究の面でも、非常に、話題を呼んでるんですけども、その分類の仕方がまた変わってるがために、一般の海洋の先生がその新しいその分類でややこしい結果が出ると、大体専門の先生のところに、大きい病院で検査というの、それはそれで正しいんですけれども、それがためにおそらく異形上皮、その境界病変ですね、正常ではないけどがんにはなってないという方の症例がもう極端に増えちゃって、一日の検査が非常に多くなっちゃってるというのが現状だと思います。また地域の差もあるかと思いますけども、特に第三病院は検査の器具が足んなくなっちゃうほど多くなっちゃうこともありますですね。
中高年の女性が、調布も含めて多いですよね。ですからそういったか人が増えてるから、そういう婦人科の腫瘍を含めた病気が多いんですか？そうでもないですか？
そうですね、そこは非常に難しいと思うんですね。若い方で悪性にかかる、あるいは悪性になる前のと異形上皮ですかね、そういった疾患で、来られる方もたくさんいらっしゃるんですね。
ですから、そうすると年齢にはあんまり関係ないんですね。
だと思います。ただ先ほどお話した子宮脱とか膀胱瘤とか直腸瘤とか、これはやはり圧倒的に高齢者に多いもんですから、これはやっぱり第三病院の特徴じゃないかなと思ってですね。
そうすると第三病院はそういう婦人科のことに関してはかなり権威っていうか専門的なことで名前も知れてるように、今先生のお話をお聞きすると、皆さん来るっていうことは地方の方が、
どちらかというと慈恵医大の産婦人科が婦人科に力を入れてきたという経緯もあるんじゃないかと思うんですね。
今腫瘍っておっしゃいましたけど、あと腫瘍からがんになっちゃうっていう、そのがんの方も結構多いんじゃないですか？
腫瘍の中の良性腫瘍っていうのが、子宮筋腫とか、腺筋症も腫瘍と言えるか、なんですけれども、腫瘍の中の悪性のものを、癌とか肉腫とか呼ぶわけですね。
場所によって違うかもしれませんけれども、良性の腫瘍をそのままにしておくと悪性になってしまうんですか？
よく聞かれることなんですけれども、良性のものが悪性に変化するものもあるんですね。
あるんですか？
あるんです。あるんですが、多くは悪性のものは最初から悪性として出発します。
例えば子宮筋腫は、 割合とその4人に1人は子宮筋腫を持っているっていうふうにどこかで読んだことがあるんですが、はいはい、小さければそのままでいいというふうに聞いてますが、はいはいはいはい、それはどういうことなんでしょうか。
子宮筋腫そのものが突然放っておいたら悪性になるということはまずないんであって、肉腫であれば最初から肉腫でスタートするのがほとんどですね。で、筋腫でちっちゃくて、まあ更年期を過ぎてるとすると症状がなければはっきり言ってほとんど治療はいらないですよね。で、
更年期の前にそういう独特の症状があれば、はい、やはり取ってしまった方がいいんですか。
今度は大きさとできてる場所と症状と、うん、それから今後赤ちゃんが欲しいかとか、うん、まあ、そういった諸々の条件から治療に踏み切るかどうかというのが出てきますですね、う
ん、私の知り合いなんですが、はい、妊娠の途中で筋腫があるのが分かって、はい、赤ちゃんをそのままにして筋腫を取ったっていう話があったんですが、はいはい、そういうことも可能なんですね。
かなり特殊なケースだと思います。
そうですか、
はいはい、
その話びっくりしたんですが、はい、今はそこまでできるっていうのがだいぶ前だったんですけれども、
ははは
そのまま先生ほっておいて筋腫があってもそのまま赤ちゃんが
育ってしまう、
いやそれでもいいわけですか。
構わないですよ。
赤ちゃんを圧迫するっていうのはないんですか。
まあ、よく言われますけれども、うん、実際圧迫できるほどの部位でそれほど大きなものがあってもほとんど圧迫されないですね。
あ、そうなんですかなんかイメージとだいぶ違いますもん ね、
赤ちゃんに影響があるのかなと思ったけど、
一般的にはそういうふうに
思いますね、そうではないんですか。
これから妊娠したいと言ってそれででっかい筋腫がある場合には多くの先生は妊娠する前に筋腫を取っておいた方がいいですというサジェスチョンをされると思うし、まあ、多くの場合事前に筋腫を取っておられると思います。
やはり私の知り合いなんですがかなり大きくなって筋腫が育ってしまっても手術は嫌だと言ってどこのお医者様にかかってももう取った方がいいですと言われているのに逃げ回ってた人がいたんですけどもそういうのは大きさによって危険ではないんですか。
危険ということはないと思うんですけど、まあ、そのかかられた先生が何をもって大きいとするかというのは、大体かなりそのベースラインが違ってくるんですよね。ですから相当大きい筋腫がありますと言ってこられても大したことはないじゃないかという先生もいるんですよね、うん、
グレープフルーツぐらいの大きさで取ったっていう人は聞きましたけれども、
従来はその程度で筋腫だけを取るということはそれほど珍しくはないですね。
ですか。
今でもその場所によってあるいはもっとちっちゃくても出血が多く出てくるようであればそれは治療の対象になると思うんです、うん、
そういう腫瘍にならないための工夫というのは何かあるのでしょうか。これはもう体質ですか
筋腫を予防する方法があればいいんですけれども、筋腫では死なない一般にはね。ですからそこまでまだ研究が進まないんです ね、うん、やはりがんの方が研究が進むんですね。
で、筋腫ではなくてもがん一般に対してその婦人科系のがんにならないための何か心がけ注意点というのはありますか。
これはまあ予防こういうことをすれば予防になるかという疫学的な研究が進められてます、うん、進められてますけれども、例えば子宮頸がんは性行為によって感染するヒトパピロマウイルスであるが原因だというのはまあほぼ確立してるんですけども、うん、で予防するとすればまあ性行為の時に注意するというのがまあ予防になるわけですよね、うん、じゃあ他の子宮体がんとか卵巣がんとかどうやって予防したらいいのかというとそう簡単にはいかないですね、うん、ですから今言われてるのは今お話した子宮頸がん、膣がんのヒトパピロマウイルスというのがものすごく話題になってますんでね、そのワクチンを打つとか、なんとか そういう予防法は考えられつつあります、ね、
で予防もやはりまた問題になってますので、はい、難しいところだと思うんですけれども、はいはい、いかがですか。
それはそのワクチンの
こと
ですね、
はいはいはい、今話題になってますが、
そうですね
おっしゃりにくいかもしれない。
そうですね、その確かにワクチンの副作用が問題になっては来ているんですけれども、実際はしかしあれ何十万人何百万人のうちの何十人かと。
あ、そうですか。
そうするとですね、よく言われる万に一つのケースをも大きな問題にしなきゃいけないということになるんですね。で、今の医療自身がまあその万に一つのこともいちいち説明しなきゃならないとなるとですね、風邪薬だってしかし、アレルギーを起こすととんでもないことになるわけですよね。パピローヴィルスのワクチンは得意なように思われるかもしれないですけれども、インフルエンザのワクチンだって同様の危機があるわけなんですよね。ですからそこをまあ誇大して報道されると、これもまたちょっと問題になるんじゃないかなと思うんです。
研究が進まなくなってしまいますよね。
そうですね、
お話をお聞きしてて、先生の最後に産婦人科になられた理由と人生の先生の人生哲学をよかったらお話しいただけますか。
産婦人科を決めたのは実はもう最後の卒業間際1週間でのどんでん返しだったんですね。で、私は、とにかく目の前に死にそうな人がいた時助けうる医師になりたいというんで、非常に危険な科を選ぼうと思ったんですね。ですから危険な科がいくつかノミネートしてて、産婦人科はまだ学生出たての時にはそれほど危険な目には合わないんじゃないかと思ってたんですが、各科を回って話を聞いてみると、これ産婦人科っていうのはかなり考えてる暇はないと、医師としての即座に決断しなければならない場面がしょっちゅう出てくるというんで、選んだんですけれども、そういうような理由から結局時間がなくて産婦人科になっちまったんですけど
性格がなんか スパッとしてるんじゃないですか。
そうなんですね
今お話を聞きしてますと、
ズバッと決めて、その後振り返ってみるとそれが正しかったというんであれば、それはいわゆる達人の域かなと思うんですけども、そういうトレーニングが今なされないのがちょっと残念だなという気もするんですがね、
はい、それとあと最後に先生、人生哲学って言った、
人生哲学
医学の今のお仕事を含めて、
やっぱりその人生ってどうしても人間一人では生きていけないですからね、やっぱり大事な伴侶と、それから、いつでも相談できる人間を、たくさん持ってなきゃいけないんで、たくさん持ってなくてもいいんです、とにかく一人でも二人でもね、何かあった時こういうことなら彼に聞けというような人が一人でも二人でもあればいいんじゃないかなと、こういうふうに思ってます。
そうですね、
はい、今日は磯西先生に婦人科腫瘍全般についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き実験、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き実験係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス0424438068 E メールはメールアット調布 FM.com mail@chofu-fm.com お便りお待ちしております。
はい、本日のゲストは産婦人科診療部長磯西誠二先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。